皆さんこんばんは。玉ほじるしネットラジ、蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティのタコワタルです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、どういうふうに紹介したらいいのかな。リンツイストという世界的なファンドレーザー、後でまた詳しく話しますけれども、この方が5月18日に来日してですね、僕がたまに喋ってるチェンジザドリームシンポジウムのファシリテートをするという、そういう企画があるんですね。で、その企画の、そのプロジェクトの中心メンバーであるお二人においでいただいております。今日は赤塚武彦さん、発着こと赤塚武彦さんと、ラブちゃんこと鳥矢部愛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、早速ですけれども、はい、今日はね、僕もこのトピック、すごい熱いので、喋りたいことだらけっていうか聞きたいことだらけっていうかどうやって進めていこうかなと思ってるんですけど、とりあえずひとまずちょっとお二人の自己紹介とかも聞いちゃおうかなと思うんですけれども、
はい。
っていうか今日なんて呼んだらいいですか？発着赤塚さん。
そうですね。まあ普段二子さんとの間ではね、赤塚、私のことは発着と呼んでもらっているので、
はい。
そうやって呼んでもらっても構わないですよ。
じゃあ、多分、赤塚さんって呼べなくなってくると思う。で、いいことなんですよ。はい。ラブちゃんもラブちゃんでいいですか？
そのまんまで。はい、大丈夫です。は
い、ありがとうございます。はい、そしたらですね、発着から、今、どんなことをやられているのかというかですね、自己紹介的なところをちょっとお聞かせいただければなと思うんですけども。
あ、はい、わかりました。
はい。
皆さん、こんばんは。赤塚武彦と言います。ニックネームを発着と言いまして、まあ、なんでそんな名前ついたかっていうのは、ちょっと横に置いといて。
バクナブらしいですね。僕まだ、未だに聞いたことないんだけどね。
あ、そうでしたっけ？まあ、じゃあ今度ゆっくり。
はい。
はい。そんな長くはならないんですけどね。はい。で、普段はですね、この、まあ、先ほど二子さんが、リンツイストっていう話をしてくれましたけども、その、まあ、リンツイストの開発した、チェンジ・ザ・ドリーム・シンポジウムという、まあ、ワークショップを、主に展開している NPO 法人のセブン・ジェネレーションズという、セブン、NPO の代表理事をやってます。
はい、ありがとうございます。
はい。
セブン・ジェネレーションズは何をやってるかというと、主にチェンジ・ザ・ドリーム・シンポジウムの提供と、
そうですね、
あと、そのファシリテーターの要請。
そうですね。大きい部分で言うとその二つですね。うん、で、まあ、プラス、まあ、その趣旨に沿った、はい、まあ、映画の上映会やったりとか。
映画の上映会とかやってますね。
そうですね。うん、まあ、ちょっとしたイベントやったりとか。
うんうんうん、
あるいは他の団体さんで、同じような方向性を持った団体さんの、一緒になんかちょっとそちらのお手伝いをしたりとか。
うん、
そんなこともありますね。
なるほど。はい、上映会ってどんなのやったか覚えてます？
上映会はですね、第4の革命。
あ、そうだ、第4の革命。
はい。
うん、うん。新エネルギーの。
そうですね。はい、はい。
ですよね。うん、うん。
あと、今度やろうとしているのが、近々やるんですけども、
はい。
天に栄える村って言って、
お
お。福島県の天栄村っていう、
うん。
まあ、お米の美味しいところなんですけども、そこで、まあ、3115、まあ、放射能、が、まあ、降った中で、
はい、
そこの、まあ、農家の方々が、放射能をゼロにするお米をこう、まあ、作っていくような、そんなドキュメンタリーの。
そうだ、そうだ。はい、そう、僕も見たいなと思いながら、なかなかまだチャンスがないんですけども。
はい。
はい。
はい、今月の4月26だったかな。実写でですね。はい。6か7かどっちかです。はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ、そういう セブンジェネレーションズの代表理事をやってらっしゃると。
はい。
はい。他、普段ってそれだけじゃないですよね。何やってるんですか？聞いていいんですかね。
はい。
ずっと謎なんだけど。
そうです。そんな謎でもないんですけども。普段はですね、コーチングと言われる、まあ、人を、こう、ね、
はい、
の中にある、こういう能力を引き出すとかね、
はい、
元気づけるとか、まあそういった関わりと、
うん、
あともう一つは、研修ですね。
うん、
企業の研修であったり、あるいは学校さんに行って、まあ、はい、病院の方の研修をしたりとか、ちょこちょことやってます。
あ、そうなんですね、はい。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ラブちゃんも自己紹介ちょっとしていただいていいですか？
はい。 ラブこと鳥矢部愛です。よろしくお願いします。
お願いします。
私はですね、今、大手の、企業の人材開発のコンサルティングをする会社で、うん、営業をずっとやってまして、うんうん、ただ今は、3歳11ヶ月の娘と、うん、あと7ヶ月の娘がいるので、まあ、この間ちょっと産んだばっかりなんで、今は育休中っていう感じですね。
うんうんうん、
で、まあ、休んでいるんですけれども、まあ、なんか、もともといろいろ動きたいタイプみたいで、まあ、単純に休んじゃいられないみたいな、なんか、そういう性質がありまして、
はい、
まあ、子供育てながら、はい、今、個別の、なんかコンサルティング、まあ、うん、人の、まあ、思い込みとか枠を外して、こう、自由に生きるっていうようなことを応援するためのコンサルティングだったり、あと NPO 法人で、育児の魔法という NPO があるんですけど、そこのワークショップをやったりですとか、あとは今家族とか、パートナーシップについて考えるワークショップとか、あとお金のワークショップみたいなことも自分で開催したりしています。
めちゃめちゃ忙しそうに聞こえます。
そう、いろいろやってるんです。でもなんかこの S7 ジェネレーションズのリンツイストのイベントもお金つながりで、まあ、すごく自分がお金に興味を持っていた時にソウルマネーっていう本を読んで、
はい、
そこからなんか急に入ることになりまして、
なるほど、
この5月18日のプロジェクトでは副委員長を務めさせていただいております。
そうっすよね、
はい、
そのね、ラブちゃんとか発着とかコアメンバーなんか毎日のようにミーティングとかやってませんね、うん、スカイプで。
毎日してないよね。
まあ、毎日はしてないけども、何かしらの、こう、それぞれ、こう、担当、チームがあるので、担当チームで何かしらの、こう、打ち合わせを、やったりはしてますね。
うんうん、僕も、その、端っこの方にちょっと関わらせてもらってるんですけれども、コアメンバーの、そのね、情熱というかね、すごいエネルギッシュに、進めてる様子がこうビシビシ伝わってきておりまして、
いや、この団体ちょっとおかしいんですよ。私なんかもう最近入ったんで言うんですけど、もうね、定例ミーティングが朝土曜日の朝の6時からとか始まるわけ。6時みたいな。
定例ミーティング、ね、
土曜の朝だよみたいな。みんなゆっくり寝る日でしょみたいな感じなんですけど、
うん、
だからしょうがないから5時45分とかに目覚ましかけて、うん、起きてパソコン立ち上げてスカイプ立ち上げて待つみたいな、
すげえ。
みんなやってんなと思いながら参加してます。
そうなんですね、うん、土曜日にね、
朝方
いや、というか、まあ、いろんな人が関わってくれているので、
ええ、
そうすると会社員の人たちもいると、
うん、
夜
の時はそこしかない。
そうそうそうそう、夜もなかなか残業とかあったりだし、うん、朝はね、早く出なきゃいけないとかになると、
うん、
まあ、ちゃんと時間取れるっていうのが土曜日の朝と。
なるほど。
で、まあ、土曜日の朝に早く起きると、その日、休みが有効に使えると。
そうですよ。本当に一日長いですよ。本当
そうそう。
わかる。いやー。
素晴らしいです。
去年ね、チェンジ・ザ・ドリームシンポジウムの、今のバージョンを日本語訳にするっていうプロジェクトがあった時もね、
うん、
定例ミーティング毎週コアメンバーで火曜日の6時からだったんですよね、うん、3ヶ月ぐらい。
二子さん、その説はお世話にな
りました。いえいえいえ、こちらこそ。おかげさまでね、でもすごいいいものになって、
そうですね、
よかった、
うん、よかった。
現行のその、チェンジ・ザ・ドリームシンポジウムは、
はい、
バージョンは 2.5 っていうやつやってるんですけども、
はい、
それが今、二子さんが言われた、うん、アメリカのプログラムを日本に持ってきているので、
うん、
翻訳をして、出来上がって、原稿を使ってるものがそのバージョン 2.5 というやつですね。
はい。
吹き替えもしたんですよね、みんな、ね。
吹き替えもしたんですよ。
そうですね、
うん。去年の今頃完成したんですよね、確かね。
うん。
あ、そうですね。うん、そうですね。
うまみしながらなんか打ち上げみたいなやってるような気がするな。うん。で、今日お二人がこう来ていただいてるそのメインのところっていうのはリンツイスト さんの来日なんですけれども、リンがその、
はい、
チェンザドリームシンポジウムの開発者の一人という。
そうですね。
うん。
あの、ちょっとその辺お話ししてもらいますか。
はい、ぜひぜひ。
はい。あの、まあ、リン・ツイストという人が、アメリカで、パチャママアライアンスという、
はい、
これも非営利の団体を立ち上げたんですね。
はい。
でそれはまあリン・ツイストとまあご主人のビル・ツイストなんかも一緒にまあ共同設立という形で、
うん、
立ち上げて、
はい、
でそのパチャママアライアンスというのは、アマゾンのアチュア族という、まあ、先住民ですね、
うん。
先住民の呼びかけに応える形で、
はい、
その団体を立ち上げたんですね。
うんうんうん、
でその先住民というのは、こう自分たちにとってもこう危機が迫っていると、
はい、
でその危機っていうのは、まあ、石油資本がアマゾンの奥にある石油をこう、まあ、狙ってやってきていると
ほほほ
いうことを察知してでそれに戦うのではなくて、
うん、
逆に同じその、まあ、先進国側といいますかね、
うん、
そちらの人たちに一緒に手を取り合って、
うん、
こういう状況をこのまま進んでいっても地球そのものが、危なくなると。
うん
だから逆に手を取り合って一緒に未来を考えていこうじゃないかと。
ほうほうほう。
いう呼びかけを発したものに対し、発したことに対して、
はい。
応える形で立ち上がったのがそのパチャママアライアンスだったんですね。で、そのパチャママアライアンスがその先住民と一緒に開発したのが、今言っているチェンジ・ザ・ドリームシンポジウムというものなんですね。はい。
パチャママというのはどういうあれなんですか？どういう意味なんですか？
パチャママというのは、その、まあ、アマゾンの口の先住民の言葉で、うん
はい、
まあ、大いなるものとか、
うん、
なんか母なる大地とか、
うん、
ちょっとうまく訳せる言葉はないらしいんですけども、
なるほど。
なんかそのと、まあ、一番しっくりくるのは、まあ、なんか大いなるものとか、そういった訳し方をされるみたいですね。
うんうんうん、北米で言うと、このグレートスピリットみたいに近いのかな、
そして。ああ、多分そんな感じだと思いますね。
うん、
はい。
そう、で、アライアンスは、まあそういう大いなるものの同盟っていうか、母なる大地の同盟っていうか、そういうような組織を作って。
はい。
でそれが、その、アマゾンの先住民からの呼びかけで、地球の未来を一緒に考えようっていう、そういう組織になってったわけですかね、そうすると。
そうですね、はい。
うん、うん、うん。
まあ、その地球の未来というのをどういう視点でこう見ていくかっていったときに、
はい。
まあこのチェンジ・ザ・ドリームシンポジウムの、まあ、目的にもなってるんですけども、
はい、
環境的な持続可能性と、
はい、
社会的な公正と、
うん、
精神的な充足、
うんうん、
この3つの視点で、まあ、世界を見ていきましょうという
、
まあ、考え方なんですね、
うんうんうんうん、
でそれぞれの視点で見ていったときに今世界はどんな風になってるのかと、
はい
いうことをまずこれこのシンポジウムって全部こう映像を使った、
はい、
ワークショップになってるんですけども、うん、世界中のその今言った3つの視点での、
はい、
現状っていうのを映像で見たり、
はい、
でそれからじゃあその現状ってどういったことから、まあ、過去からね、今に向けてどういったことでそういう今の状況になってきたのかということを見て、
うんうん
で、さらには、じゃあ、未来には逆にどんな可能性があるのか。
はい。
なんで、現状を見て、過去を見て、で、じゃあ未来のことを見て、じゃあその未来に向けて私たちはどんなことを行動していこうかと。
うん、うん。
まあ、そんな、4つの、こう、パートに分かれて、
うん。
まあ、映像を見たりしながら、ワークしたりしながら、
はい。
考えているという、
うん。
そんなものですね。
なるほど。でそれを、まあ、パチャマアライアンスであり、その、リンツイストやビルツイストが、中心になって開発した
、うん。そうですね。
はい。はい、で、セブンジェネレーションズと、チンズドリームシンポジウムの関係っていうか、うん、そのあたりでどういう感じなんですかね。
あ、なるほど。そこはですね、うん、
はい。
このセブンジェネレーションズを設立したのは、
はい。
榎本秀武という人でして、
はい。榎本さん、実はこの、蝶の羽ばたきという番組の第1回のゲストなんですよ。
うん。
よく生きるについて話してたんね。
うん。
そっかそっか。 じゃあね、タコさんよくご存知ですし、まあ、はい、中にはね、聞いてくださってる方にも、
はい、
もうご存知の方多いと思いますけど、うん、まあ、彼はそのコーチングを、まあ、日本に持ってきた一人でもあり、
はい、
で、あとはそうですね、トランジションタウンっていう、まあ、そんな、活動もあるんですけども、それを日本に持ってきたりとか、
はい、
そんなことを割とこう、海外のこう、知恵とか、
はい、
気づきにつながるような活動を、
うん、
日本に持ち込んできてる人なんですけども、
はい、
その彼が、まあ、海外でこのチェンジ・ザ・ドリームシンポジウムに出会い、
はい、
で、自分自身もファシリテーターになり、
はい、
で、ファシリテーターというのは、そのシンポジウムを、まあ、実施できる人ということですけども、うん、で、これはやっぱり日本に持って帰ろうということで、日本に持って帰ってきたんですね。
うんうん、
で、これを広める団体として、セブンジェネレーションズを、まあ、設立したと。
はい。
まあ、これだけを広めるためではないんですけども、
うん、
大きな、まあ、まあ、事業といいますかね、大きな役割として、うん、持った団体として、セブンジェネレーションズを立ち上げたと。
なるほど。
いうことですね。はい。
これ、なんか、パチャママアライアンス日本支部じゃなくて、セブンジェネレーションズっていうふうにしたというのは、なんか、あるんですか？
そうですね、単純にパチャママがやっていることだけをやるということではなく、多分方向性は非常にこう近いんですけども、
うん、
それだけではなくて、
うん、
私たちがやりたいことも、
うん、
やっぱりまあ、今まだそれほどできてはいないんですけども、
うん、
さっき言った上映会であるとか、
うん、なるほど、なるほど。
それ以外の活動もやっていきたいと。
そっかそっかそっか。
ということでそうなったんですね。
なるほどね。うん、うん、うん。ありがとうございます。で、ジェンダードリームシンポジウムね、本当に、まあ、僕自身も、うん、とても思いがあるところなんですけども、ラブちゃんは、今、リンのプロジェクトには関わってるものの、
はい。
ファシリテーターってわけでもなくって、
そう。
うん。でも、なぜかこんなに真ん中の方にまで引きずり込まれちゃってるという。
そうですね、うん、不思議ですよね、なんか、
うん、
みんななんかファシリテーターの人たちが、うん、なんか内容を分かって話してるのに私はよく分からないけどなんか言ってるみたいな
感じそうなんですか
そうそう
そんなシンポジウム自体は参加されたことは
シンポジウム自体は、はい、年明けに、うん、いやなんかもう結構足を踏み入れちゃって、企画とかもこの先このリンのプロジェクトをどうしていくのかとかなんかそんな話してる時に、うん、あれ私これチェンドリ受けてないってまずいんじゃないもしかしてとかってちょっと年明けに思いましてまあ理事のうちのお一人にお願いをして、
うん、
で私とあとソウルオブマネーっていうこのリンの本を訳してくれた、
はい、
牧之内さんって長野に住んでるんですけど、
はいはい、
そのマッキーって呼んでるんですけど、マッキーが東京に来たタイミングで、まあ、やってもらったと
すごいない
う感じですね。
じゃあリンのプロジェクトに関わった方が先なんだ。
そうです。
でその後チェンジ・ザ・ドリームシンポジウム通称がチェンドリって呼んじゃってますけど、チェンドリを受けて
チェンドリを受けて。
もともとでもこういった分野には関心があったんですか？
まあ、そうですね。ないって言えないよね、今ここでね、とか。
どういうこと？それほどなかったってこと？
なんか、あんまり、まあ、大切なことだし、なんか本当に考えなきゃいけないなっていうふうに思って、うん、まあ、今自分が身近にできることで無理しない程度に、みたいな感じでは、こう、環境問題とかやってたんですけど、
うん
まあ、そこまでなんかこう、熱くやるっていう感じではなかったし、まあ、今でもそこまで熱いっていうわけではないんですが、うん、なんだろう、なんか、なんかずっと違和感があったんですよね。そういう環境問題とかの対策のなんかことって、なんかそういう世の中にいいことをするために、なんか我慢しなきゃいけないみたいな。で、こんなに問題がいっぱいあって、なんかもう、それをなんか、例えば、なんかペットボトルを使ってる人はみんななんか環境破壊してるんだみたいな、そういうメッセージのようにすごく感じてしまって。
確かにちょっとそういうノリの時ありますもんね。
そう。で、なんか、うん、みたいな。まあでもペットボトル持ちたい時もあるしな、みたいな。なんかそういう、なんて言うんでしょうね。こう、せめぎ合いみたいなのが自分の中にあったんだけど、こう、リンの本とかを読んで、 なんかこう自分での中できちんとバランスを持ってやっていくっていうことがすごく大事なんだっていうのをリンはなんかメッセージとして発してくれている気がして、なんかこの中ではワシとコンドルっていうふうに書かれていたりするんですけど、そのワシみたいなこう、まあ、先進国がやってるようなこう、
はい、
左脳的なことだったりとか、うん、もう本当に技術革新とかそういうのにまつわるようなことっていうのと、あともともとコンドルでもう本当に壮大な自然の中でこう羽ばたくようなこう従来の右脳的な元からのなんか自然の知恵みたいなのを受け継ぐって、この両方を今統合してやっていく時代っていうの本当に来てるなと思って、それをちゃんとチェンドリは言ってるのがいいなというふうに。
なるほどね、そのバランスみたいなところね。
そうそう、なので、うん、これはいいと思って今ここに至るっていう感じですね、うん、
なるほど、
うん
うん、まあ、確かに本当にね、おっしゃる通り、その環境問題のことだったりとか、その社会的な不公正の問題とかって扱おうと思うと、うん、なんかすごいこう我慢だったり、あるいはなんか悪者をやっつけろ的な感じだったりとか、
うんうん、そうそう、二元論みたいな、
うん、
善か悪かみたいな、
うんうん、になりがちっていうかね、そういう場合も多いと思うんですよね、
うん、
でもそうじゃないのをジェンドリーやリンツイストに感じたと。
うん、そうですね。
でもあれなんですよね。今までのこうやり方って、まあ、それはそれで必要な場面もあるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
やっぱ分断を作ると思うんですね。
うんうん、
こっちがいい悪いとか、
はい、
こういう考え方とそうじゃない考え方みたいな。
うん、
そういう分断をいかにこう超えていくか、
ほうほうほう、
ということを、チェンドリは提示してると思うんですね。
なるほど。
うん、
うん、
その象徴をそのワシとコンドルっていう先進文明と、
うん、
まあ、先住民の文明をこれからは合わせて統合していく、そんな時代に入っていくんだよっていう、そういうメッセージをしてるんですね、
うんうん、そこをやっぱね、大きいというか、これまでのものと一味違うなっていう、
うん、なんか希望があるよ、
希望があるね、確かに、そうそうそう、うん、なんかそれだったら、それだったらやろうかみたいな気分にね。
そう。
なれる。
うん。
あとはその、誰かを責めてるわけではないんですよね。
なるほど。うん。
その、わしといわれる先進文明、先進国というかね、うん、まあ、新しい、本当に、先端の文明というのは、
はい、
それは別に悪いわけではなくて、うん、それによって、こう、いいこともいっぱいあるわけで、
うん、
でそれが、こう、過度に行き過ぎたりとか、
はい、
そこで人間の尊厳を奪うようなことが起きたりとか、そういったことにならないように、もともと人とかを大事にしてた知恵もちゃんとそこに使いながら、両方うまくバランス取った世界をこれから作っていきましょうよと、
うん、
そういうことだと思うんですね。
それが可能なのだって言ってるわけですよね、
うん、そうですね、はい、うんう
ん、いいねこの辺の話暑いですね、僕。
暑いですよね。これ話したらね、止まんないよね。
ほんと。さんも喋りたいでしょ。
うずうずしてるの伝わりますよ。
聞き役になるんだもんって思ってる。うん。なんかその、何かを悪者にするんじゃない。いや、なんか、その、こういうことに関わると、ついついね、何かを悪者にしてたりするって多くって、
うん、
で、そこ行くと自分もなんかそれにやられちゃうっていうか、
はい、
まあ、そうは言っても俺もこんなにペットボトルのものを飲んじゃってるしな、みたいなね、例えば、
うん
うん。そういう種類の痛みがこうブレーキになっちゃったりするってよくあると思うんですよね、
うん
うん
うん。
なんかそれを、そうじゃないやり方ができるっていうのは、どの辺に鍵があるですかね。
この辺に鍵ですか。
うん。なんでその何かを悪者にするわけじゃないのに前に行く力をこう。
ああ、そこは思い込みなんだって言ってるんですね。例えばそうだな。ちょっとペットボトルの話はちょっとずれるかもわかりませんけども、
はいはい、
もう今のこう世の中はこうもっともっと たくさんこう、うん、作って、
うん、
たくさんまあ消費して、
うん、
で、どんどん、まだまだ足りないので、どんどんこう、新しいものを作ったりとか、
うん、
っていうことを、がいいんだと、
うん、
いうふうにこうずっと思い込んでやってきたと。
うんうんうん、
まあ、その、それがいい側面はあったんですけども、それをやっていたときに、ふとこう、見てみると、
うん、
横にはこう大量のこう山が溜まってたりとか、
うん
うん、もうこう、地球のこう、なんていうか分解のサイクルを超えるぐらいのゴミが溜まり、
うん、
食料を捨てと、
うん、
いうことが起きていたと。
うんうん、
それは別にあえてそれをやりたくって人間はやってきたわけではなくて、良かれと思って、
うん、
もっともっとたくさんたくさん作ろう。もっといいもの、もっといいものとやってきた結果がそうなっていたと。
うん、
それはこう一つのこう、それがいいんだという思い込みにはまってただけで。
なるほど。なるほど。
じゃなくて、その思い込みが外れれば、じゃあその何でもかんでももっともっとじゃなくて、
うん、
適度にとか、
うん
うん、で、もっと必要なだけとか、
うん、
そんな中で、暮らしていくということが見えていくんじゃないかと。
なるほどね。そっかそっか。その思い込みにちゃんと気づいて手放してたりすれば、
うん、
道は見えてくるんですよっていうふうになってるわけなんですね。
うんうん、そういうことですね、
うん。で、それが選べるんだったらそっちの方が良くないですかっていう、そういうことなんだ。
そういうことですね。
うんうん、
なんか私がその感じてるのは、その思い込みを、なんか自分は何を思い込んでるのかっていうのを考えるときにも、なんか自分一人で、うん、私は何を思い込んでるんだろうとか言っても、わからなくて。
わかんないよね。
もう思い込んじゃってるからね、わかんなくて。なんか本当に自然とか、世の、社会とかね、周りの人とか、そういう人たちのこと、地球とか、そういうことにこう思いを馳せながら、その中のなんか仕組みのうちの一人の私として、何を思い込んでるんだろうなっていうのを考えた瞬間に、なんか本当に思い込みがこう、分かってくるっていうか、なんかそういうのがあって、本当にさっき今のそのやり方だと分断を生んでしまっているっていうのが、うん、そうじゃなくて全てはつながっているっていうところから、まあ、チェンジ・ザ・ドリーム・シンポジウムっていうのは話ができるのがすごいところだって言ったんだけど、
うん、
やっぱそういうふうな意識にしてくれるっていうのが、
うん、
すごくなんかそこの鍵になってるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。面白い。うん。あれ？あ、大丈夫か。
うん。
はい。いや、この話はちょっと聞けてよかったですね。僕も、どういうふうにみんな思ってるのかなと思ってたんですけども。
うんうん。
確かにね、そうですね。この世界の仕組みの中で。
はい。うん。
うん、そう。音声が切れてる。大丈夫？
大丈夫？
この仕組みの中での自分っていうことを見たときだったりとか、あと今言われて思ったんだけど、うん、その、一人じゃね、なかなか思いつけないって言ったけど、確かにね、これ、みんな参加者が何人かいて、
うん、
喋ってるうちに、あ、そうそうそう、それあれ、みたいな感じで、
うんうんうん。
うん、そこでこう、いろいろ一緒に気づいた人たちっていうのが、なんか後々もね、頼もしいですよね。
うん。
うん、まあ、そういう人たちがいるんだっていうふうに思えてることがね。
うんうん。自分だけじゃなかったんだ。
そう、自分だけじゃなかったんだって、うん、そうそうそう。結構やっぱ、そういう違和感とかいろいろね、思ってても、でも、表明できずにいる人とかってたくさんいるし、
うん、
言ってみたら、実はそうだ、それを思ってたよっていう人って意外と多いし、うん、ちゃんと聞いてってみると、やっぱ誰でももっとみんなをが幸せであってほしいっていうふうにね、絶対思ってるもん。
うん、うん。
そこにつながっていけるっていうことなわけですか。
うん、そうですね。
うん。
それがね、もう本当チェンドリー、
うん、
よくできてんなみたいな感じですね。
よくできてんなって感じ。
うん、
で、今 二子さんが言ったような、こう、なんか、なんとかね、うん、もっと良くしていきたいなって、思ってる人っていうのかな。
うん、
無意識レベルで思ってるのではなく、
うん、
よりこう、なんていうか、能動的にというか、うん、意識してもっとなんとかなったらなって思う人が、
うん、
だんだんこう増えてきているような気がするんですね。
うん、
自分自身を見たときに、例えば10年前とか20年前って、
うん、
正直そんなこと全然思ってなかったし、
うん、
で、じゃあ20年前の年代の、
うん、
20年前の自分の年代の、今の人たち、
うん、
20代の人たちとか見ると、
うん、
すごくそういうことを考えてる人が多いんですよね。
なるほど。
うん、って考えると、
うん、
なんだろう、時代として、
うん、
本当にこう、より良くしていかなきゃいけないっていう人たちが、こう、ガーッとこう増えてきてる。
確かに、ね。
そんなタイミングのような気がするんですね。
うん。は随分変わってきましたよね。
うん。企業の中でもね、
そう。
CSR なんていう言葉はちょっと前から言われてましたけども、
うん、
よりそこがこう加速してる感じもあるし、
うんうんうん、
CSV なんていう、言い方をね、変わってきたりとか、
より、
そういう、そういったことにも配慮した価値を生み出していくんだっていう、
うん、
そういう言い方に変わってきたりとかね、
うん、
変わってきてますよね。
うん、そうですね、うん。いや、それはすごく変わってきたな。なんかそのね、まあ、ラブちゃんは違うかもしれませんが、僕とか発着が子供の頃って、
うん、
未来。それ、なんか、年齢。
そう、年齢。
ちゃんと、双子さんと僕でもだいぶちょっと、すいません、一緒にしてもらってありがとうございます。
いやいやいや。僕とか発着が子供の頃って、未来って、こう、高層建築の間を、こう、ガラスチューブみたいなのがこうやってあって、そこをなんか乗り物が走ってるっていう、そういう絵だったんじゃないですか。
うん、本当そうですね。
ラブちゃんもそう？
ええー。
そんなのないでしょ。
そうかな。あんまり。
そう、これだけでもすごい違う。
そうね。
うん、僕らの頃ってもう未来ってそれしかなかったんだよ、ちっちゃい頃。でも今、そんな未来、どこにもないっていうかさ。
うんうんうん。
そんなことを描く人は今の若い人にはいないですよね。
いないでしょ。
うん。
どっちかっていうと、もっとこう自然がいっぱいになってとか。
うんうんうん。
なんか本当、チェンドリのその、統合じゃないけども、
うん、
自然もすごくたくさんあるんだけども、
うん、
テクノロジーの部分も、
うん、
しっかりとしていて、
うん、
で、人に対してのちゃんとした配慮がなされているような、発達して、
うん、
で、自然もこうとても豊かにあるっていう、そういう未来を描く人が多いですよね。
でもそうですね、本当にね、ビル建てて埋め立ててみたいなのは、
うん、
なんか違うなっていう感じはやっぱりしてきてるよね。
うん。いやーすごいよ。これがね、僕すごく面白くって。
うん。
うん、僕らちっちゃい頃のその未来都市のイメージってさ、ほとんど植物とかないんだもん。
ないね。
ない。ないでしょ。
うん。
随分それだけでも、こう、いろんなことが変わってきたなって思うんですけど。
うん、
このチェンザドリームシンポジウムが、まあそういうことでね、そのより調和的なというか、現代文明のことを別に敵にするわけじゃなくて、それはそれでありで、だけども、先住民文化に見られるような、もっと全てとのつながりっていうもの、僕ら、あらゆる生き物とのつながりの中で生きてるっていう、そういうことをちゃんと、こう、両方を、が一緒になってる、統合されていくような世界を作っていくっていうところを目指すわけじゃないですか。
そうですね。
うん、でリン・ツイストさんは、
うん、
そこへ行って、まあ、この開発者の一人ということなんですけども、もともとはどういう人っていうか、どんな人なんですかね。
もともとは、その、ハンガープロジェクトっていう、
はい、
世界的な、まあ、貧困撲滅の、まあ、ムーブメントというか、プロジェクトで、
うんうん
そちらの、まあ、設立当初にもメンバーらしく、
うん
で、まあ、資金調達の、まあ、責任者のようなことをしてたらしいんですね。
ほうほうほうほう。それは NPO 界のジパンの、まあ、そういう、
まあ、そうですね。
ものですよね、おそらく。
はい。
うん。はい、そこ、うん。
日本にも多分あると思うし、
うんうん、
すみません、詳しくはないんですけども、
うん、
世界的な団体としてハンガープロジェクトっていうのがあるはずなんですね。
うん、なるほど。その資金調達はどういうことなんですか？寄付を？
そうですね、
うん。
基本的には寄付ですね。
うん、
で、あの貧困撲滅なので、まあやっぱりあの世界の中のその不均衡のところに、
うん、
あの是正していくためのお金が必要だと。
うん、
いうことで、いろんなところにこう寄付をし、募って回ると、
うん、
ファンドレイザーなんて言い方をねしますけど、
なるほど、
それをこうやっていたと、
うん、
でやってる中で、
はい、
うん、どうやら 2億ドルぐらい集めたらしいんですね。
2億ドル
、うん、それはまあ個人でというよりも多分その資金調達のチームでやったんだと思うんですけども、うん、
それにしてもね、
2億円じゃなくて2億ドルですからね。
200億ドルって、うん、でも当時のレートで言ったらきっともっとだよね、
うん、
360円とか、
ね、
レートだもんね、
うん、
本当に600億とか500億とか金額なんじゃない、
金額でしょうね、
うん、
は
あ、まあそれをこう集めるって何なのかなと思うんですけども、
うん
うん、
天才だね。
天才ですよね、
うん、
ファンドレイジングの女王なんて言われてたりしてたんですけど、
うん、
ただそのテクニックじゃないみたいなんですよね、やっぱね、
うん
うん、本当にこう心から、うん、愛情を持って、
うん、
そのプロジェクトを進めたいっていうことであるとか、
うん、
多分これはチェーンドリームにもつながると思うんですけども、そのお金を持ってる人から、まあ、だけではなく、まあ、いろんな人からは資金を出してもらうんですけども、
うん、
そこをこう分けてるんじゃないと思うんですね。分断して、お金がある人からない人にってことではなくって、
なるほど、
うん、一緒にこの、世界を変えていきましょうという、
うん、
こう仲間にしていくというそういうスタンスだと思うんですね、
うん、うーん、面白い、
うん、でそのお金、まあ、ソウルオブマネーという本を書いてますけどね、
はい、
うん、お金をこう何にこう使っていくかっていうことが自分のこう、まあ、価値観を表すことにもなるし、うん、でそこの価値観にこう沿ったことでお金をこう使っていくことが自分のこう幸せに返ってくると、
うん、
そんなことをまあ説いてるんだと思うんですね、
うんうん、すごい面白いエピソードが本にも書かれてるんですけど、
はい、
リンがそのハンガープロジェクトっていう、まあ、飢餓撲滅の運動に、まあ、参加をした時に、なんかもともと、まあ、みんなハンガープロジェクトって飢餓撲滅って言われたら、普通そう思うと思うんですけど、食料が足りないから飢えてる人たちがいるんだっていうふ
う
に、まあ、最初は彼女も思っていたと。
うんうん、
だけど、本当はそうじゃなかったっていうのを、すごく書いていて、で、食料がもし本当に足りないんだったらこんなに廃棄されている食料があるはずがない。
なるほど。
し、
うん、
世界中のどこででもアメリカのソフトドリンクが手の届くところに存在するのに物流の問題で届かないっていうこともありえないし、
うん、
とか、で、武器だってその現地には届いてるのに、
うん、
食べ物だけ届かないっていうことはありえないとかね。
なるほど。
うん、そういうことを彼女は思ったらしくって、で本当はまあ、そういう、まあ、弱者と呼ばれるようなその飢餓にあえいでるような人たちに食べ物を渡すから、
うん、
その人たちが飢餓で苦しむんだっていうことを言っていて、その食べ物をもらうっていうことによって自分は食べ物を自分の手で作れない、手に入れることができないんだっていう、その思いをさらに強くする。だからそうじゃないやり方をしなきゃいけないんだっていうのをすごく書いていたのが本当に印象的。
なるほどね。
うん、だから富めるものから貧しいものへ渡すだけじゃないってさっき八着が言ってくれたのは本当にその通りで、手を取り合って一緒にやっていくっていうことがすごく大切。多分それが彼女の原点にすごくなってるんだろうなっていうふうに思いますね。
なるほどね。
うん、
やっぱ一緒にやっていくっていう、その、なんというか、輪を広げてってる。
うん、うん。そうだと思う。
それは、なんていうのかな。それはあなたのやりたいことでしょっていうふうにちゃんと、こう、 それを見つけてくれるわけなんですね。
本当のなんか自分自身が持ってる可能性っていうのに気づかせてくれるっていうか、本当はね、自分は施しを受けるだけの人じゃなくって、自分で、立場を取って、いろいろやっていける、大きな存在であるっていうふうに、こう見て、接してくれるっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
なるほど。素晴らしいですね。そうか。なんか言おうと思ったんだよな。あ、そう。今の話聞いてて、貧困っていうか飢餓の問題でね、僕がどういうふうに考えたらいいのかなって前から思ってることの一つが、その、生態系っていうか生態学っていうか、今、アフリカとかで例えば飢餓の問題があったとしても、そこで、こう、まあ、そこに食料を持ってったら今みたいなことが起こる。それはそうだと思うんですよね。で、あるいはもっと別の言い方で言うと、食料を持っていくと、そこの土地だけでは賄いきれないぐらいの人口が増えちゃうっていうようなことがあったりするし。だけども、その土地で食料を取れるようにしていくってことをやっても、それでももはや、なんていうのかな。支えきれないぐらいの人口が、人口密集地帯っていうのが、まあアフリカもそうかもしれないし、東京もまあある意味そうなわけですよね。なんかその人口密集地帯というか、生態系で、そこの生態系では到底支えられないぐらいな人口になっちゃってきてるようなところっていうのを今後、どうやってやってったらいいんだろうな、みたいなことはね、なんかいつも思うんですよ。どうしたらいいんですか。まあ今それ答えがないからこうなってるんだと思うんだけど。
どうするんでしょうね。まあ、日本だけで言うと、やっぱそういうことにこう気づいている人たちが増えてきて、だんだんこう、ローカリゼーションなんて言葉がね、できて、どんどんこう地方に、地域をもっとこう、活性化するとかっていう動きが、なんかその反動として出てきてるような気もしますけどね。
なるほどね。
まあ、それが答えかどうかわからないんだけども、なんか一つの表れとしてはあるような気がしますね。
そうですよね。いや、そこは、これから、それこそまあみんなで一緒に考えて、聞きたいとこですよね。でもまあ、今おっしゃっていただいたように、いろんな動きは出てきてるし、シンポジウムの中でも確かいろんな動きが出てきてますという紹介もあるのかな。
そうですね。
今ね、ちょっと一個、ご質問を掲示板の方にいただいたので、
はい。
それをちょっと読んでみますけれども、サチアチさんからですけれども、富める人と貧しい人が一緒に並んで、お互い悲願だり蔑んだりしないでいられるのかという疑問が湧きますというご質問です。どう思いますかね？
一緒に並んで、
その一緒にやっていきましょうっていうふうにリンが呼びかけるわけじゃないですか。で、そこが同列に並んだ時に、悲願だり相手のことを蔑んだりとかっていうことが、怒っちゃうんじゃないですかねっていう、そういう質問かなと思うんですけれども。
多分これお金で富める貧しいっていう基準があるっていうのが前提な気がするんですね。なんかそのお互いできることは何だろうっていうところに価値を置いていくっていう、そこを目指していくんじゃないのかなと思うんですね。お金だけがあるなしじゃなくて、それぞれが提供できるものとか、それぞれがこう受け取りたいものっていうのを、止める人だってきっと、例えば心の問題で、 話し合いで欲しかったりだとか、なんかそんなこともあったりするし、
うん、
貧しい人は、お金はないんだけども、
うん、
まあ、日々、まあ、お金なくたってやっていけるよと、こう、例えば気楽に過ごしてたり、したときに、
うん、
そういう人とこう話をすることができたりとか、
うーん、なるほどね。
違う基準でこう、それぞれを見合って、それぞれが出せるものを出し合うという。
うんうんうんうん、
そこを目指してるような気がするんですね。
なるほど。うん、
リンはファンドレイザーとして、まあ、たくさんのそうすごくお金を持っている人とかとも会って、
はい、
まあ、寄付をしていただくっていうことを何度もしているみたいなんですけど、うん、まあ、彼女が本の中で書いてるのは、
うん、
やっぱりお金を持っているすごい止める人たちっていう人たを本当に接することで、止める人たちが本当の意味で幸せではないっていうことにすごく気づいたんですっていうふうに書いていて、で逆にそのお金がない生活をしている、例えばアマゾンのそのアチア族の人たちなんかはもともとお金がない生活をしていたけれども、そのみんなで分かち合うっていうことによってで非常に豊かな幸せだってみんなが思いながら生活をできていたって言っていて、
うん、
やっぱりそのお金だけを基準にして自分はたくさん持ってるとか自分は少ないとかそういうのではなくて、うん、なんか本当の幸せとか豊かさっていうのは、まあ、分かち合うっていうことで決まるよっていうふうに彼女は言ってくれてるんですよね。
なるほどね。
うん、だから元々のその今私たちが現代社会生きてる中での考え方でいくと、
うんうん、
ね、やっぱりお金持ってる人いいなみたいな感じだし、うん、持ってない人は私ね、こんなに持ってなくてとか、持ってる人から見るとなんで貧乏な生活してんだみたいな感じにこうなっちゃうんだけど、
うん、
本当のところ、
うん、
私たちがなんか本当に大切な人と何を分かち合ってるのかっていうのを考えたら、
うんうん、
本当のところはどうなんでしょうねっていうのを彼女は問いかけてくれるよなっていうふうに。
なるほどね。
うん、思いますね。
それこそすんごい大金持ちとかといっぱい会ってきてるわけですもんね。
うん、そうそう、本当に。彼女のね、うん、顧客リストを私も見たことがあるんですけど、
うん、
まあ、寄付リストみたいな、見せてもらったことあるんですけど、
うんうん
うん、本当にね、なんかそうそうたる企業のそうそうたる人たちみたいな、なんか名前がね、
うん、
載ってたりしましたよ。
うんうんうん、そしてそこでお金があるなしってことじゃないってことを、それでも彼女はそれでもっていうか、それだからこそっていうか確信していて、
うん
うん、それみんなが知りたいとこですよね。
うんうんうん、
そのそれこそさっきのね、その今僕らが思い込みの世界にいるっていうふうに発着が言ってた、その中の一つ大きなものはお金がなきゃ生きていけないとか、お金がなきゃ幸せになれないみたいなのって、
うん、
多くの人が持ってる思い込みなんだと思うんだけれども、でもそれは普通に現代文明社会に生きてると思い込みっていうに呼ぶにはあまりにもリアルだったりするじゃないですか。
うん、リアル。
でもそれを思い込みだって思う、こう言い切れちゃうような確信って誰もが欲しいんじゃないかなって、
そう。でもね、そんなにすっごい大金持ちなんかに会ったことないから、わかんないわけ、
うん、
ね、もしかしたらそうかもしれないけど、でもなんか今ちっちゃい自分の身の回りではそうでもないなみたいな感覚があったりとかしちゃって、
うん、
だけどやっぱ超大金持ちと会ってきた人に言われたら、
うん、
そうかもってなんかスッと入ってくるかなみたいな。
全然違うよね、やっぱりね。
うん
うん、うん、僕らの周りだけでだと分かち合うことが豊かさなんだって言っても、なんかちょっと不運って感じに思われちゃいそうだけど、うん、そっか。あとなんかそのよく言われるのがリンツイストさんのなんていうかな、さっきテクニックじゃないっていう発着が来たじゃないですか、
うん、
その辺の話でもうちょっとなんか聞かせてもらえますかね。
そうですね、彼女はその立場を取るっていうよく言うんですね、
うん、
テイクアスタンド、
テイクアスタンドです、
うん、 なんで本当自分はこう何によって立つんだっていうか、自分の信念は何なんだっていうことを、
うん、
まあ明確にするっていうことを大事にしてるんですよね。なんで、自分の信念が見えたところから世界に働きかけていく、
うん
うん、ということを、まあ、彼女自身がまずやってるんだと思うんですね。
なるほど。じゃあそのあり方にそれがにじみ出てるっていうか。
そうですね。はい。
うんうんうん、
あと、コミットメントっていうところですかね。
うん、
コミットメントっていうと、なんかすごく責任を取るみたいな、なんかそんなニュアンスも入ってくるんですけども、
うん、
多分そういうことではなくて、その自分がこうやろうと思ってることとか、立場を取ってこうするんだって思っていることをやり続けるというか、
うん
うん、やり続けるこう決意みたいな、
うん、
そこをコミットメントと言ってるような気がするんですね。
なるほど、なるほど。
この辺はと、ふたこさんがね、あの翻訳をしてくれたときに、
うん、
あの苦労されたところだと思うんですけども。
そうですね。うん、いやー、でも今おっしゃってくれたような、なんていうのかな、リン自身がテクニックでやってるわけじゃなくて、
うん、
リン自身のその存在感からにじみ出てきてるような、
うん、
あ、この人は本当にこれをやりたいんだな、そしてそこにはすごく共感できるなっていう何かを持ってる、
うん
うん、でそれに動かされちゃう人たちが、
うん、
巨額の寄付をしてる、うんうん、それは本当に心から賛同するよってことじゃないと、やっぱ、あの、お金持ってる人って別にお金を何にでも使おうって思ってなくて、やっぱりすごい使い方にシビアだったりするんだけど、
うんうん、
それでも出そうって思うのはやっぱそういうことなんでしょうね。
うん、そうだと思いますね。
うん、その、そのビーイングっていうかね、リン・ツイストさんの存在感みたいなのは、
はい、
直接、触れたいなって思いますね。
うん。そうそう。それがね、その5月18日に、
うん、
まあ、そのリンが、ジェンジャドリームシンポジウムを、
うん、
まあ、両国でやるんですけども。
両国。
うん。
うん、
というのが、まあ、迫ってきていると。
うん。
うん、これ、まあ、実は、はい、そこのリンがこちらに日本にいる間、まあ、1週間から10日ぐらいいるんですけども、
はい、
まあ、いろんなイベントも、企画はされているんですよね。
うんうんうん、
私たちの団体以外の団体なんかも企画したりして、
なるほど、
いろいろあるんですけども、その最後に、このシンポジウムがあると。
最後なんですね。
最後ですね。
うん、はい。デリンの思い入れもある。うん、
そうですね。自分自身がこう始めた、
うん、
運動でもありますから。
うんうんうん、そうか。それ何人ぐらいの規模っていうふうに今想定されてるんですか？
今ですね、250から300人ぐらいで考えてます。
すごい。
はい。
うん。でも、リンが直接、
うん、
見える、見えるって言うとあれですけども、同じ場所にいてってことなんですね。
そうですね。
うん、
でもっと言うと、リンだけではなく、
うん、
最初の方に話ありましたけども、
うん、
一緒にファシリテートするのが、
うん、
榎本
英樹さんですね。
彼自身も本当に日本の中で多くの人たちにいろんな気づきを与えて、
うん、
で、まあ、ある意味こう、人生を変えてきたらちょっと変な言い方かもしれませんけども、
はい、
いろんな人がこう、思いをこうね、見つけていく、そんな手伝いをしてきた人なので、その二人がファシリテートするっていうのは、なかなかこうある場ではないんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。
うん、
うんうん、榎本秀さんも本当にね、
うん、
なんかすごいものいっぱい持ってきて
る
人だし、そうですね、その影響を受けた人ってもう数知れないですもんね。
うんうん、まあ、彼はね、このセブンジェネレーションズを立ち上げたんですけども、
うんうん、
まあ、その名前をね、つけるときも、やっぱりセブンジェネレーションズという名前に込めてる意味があって、
うん、
7世代っていう、
うん、
まあ、訳をすることができるんですけども、
はい、
これはまあ、ネイティブアメリカンの、
うん、
まあ、この辺はふたこさんが詳しいと思うんですけども、
いえいえ、
ネイティブアメリカンの言い伝えの中に、
うん、
習わしの中に、
うん、
何かこう大事な決断をするときは、7世代後の子孫までの影響を考えて決断をすると。
うん、
そういう習わしがあるんですけども、
うん
うん、まあ、そのことになぞらえてつけたと。
いい名前ですよね。ちょっと悔しいぐらい。
やられたって感じ。
やられたって感じ。
で、もう一個言うと、その、セブンジェネレーション、まあ、ジェネレートってこう、生み出すとか、そんな意味もあるので、
はい、
そこで、まあ、7つのものを生み出すということで、
うん、
その7つっていうのが、気づきと、
うん、
知恵と、
うん、
つながり、
うん、
ビジョン、行動、勇気、
うん、
希望。
お、
多分7つありますね。はい。この7つのものも生み出そうと。そんな思いも込めて付けた名前なんですね。
なるほどね。あ、これヒデさんが付けたの。
そうですね。
なるほど。そっかそっか、うん。で、そのヒデさんとリンツイストさんとで、ファシリテートとして、うん、内容は、チェンジ・ザ・ドリーム・シンポジウム、通常のものに準拠してる。
そうですね。基本は同じ流れで、うん、ただ、普段は、ビデオの中で、リンが語りかけてくるんですけども、
はい、
今度は、本物のリンが語りかけてくると。
うんうん、なるほど。強烈だ。
強烈。で、かつ多分、
はい、
直近に、こう、いろんな経験をしてると思うので、
うん、
おそらくそんな話なんかも織り交ぜてくれるんじゃないかなと思います
。なるほどね。うん。で、おそらく、そこに来るような人たちも、やっぱりそれなりの思いを持ってる人たちが集まってくるんでしょうね。うん、
そうですね。
参加者さんとしても。
はい。でまあ、そういう思いを持ってる人にもぜひ来てほしいし、
うん、
あるいはまだそういう思いまで至ってないんだけども、
うん、
なんか、気になるなとか、
うん、
ちょっと自分の見方をちょっと変えてみたいなとか、
うん、
なんか仲間がなんかいいよって言うから、ちょっと行ってみようかなとか、
ほうほうほうほう、
そういう人たちにもぜひ来てほしいですね。
なるほどね。
はい。
そこから始まるっていう。
うん。
うん。
ことがあって、うん、
うんうん、
素晴らしいです、
ね、うん、なんか彼女が本の中でちょっと紹介しているバックミンスターフラーさんっていう人の言葉があるんですけど、うんうん、
はい、
なんかその人は誰もが世界に与える完璧なギフトを持っています、うん、そしてもし私たちがそれぞれの独自のギフトを分かち合うようにオープンになれば世界は完全に調和するでしょうって言ってるんですって。で本当にまさにねそういうための場に5月18日ってなるなっていうふうに思って、
うん、
私たちも今企画しているところだなと。
超いいです。なんか聞いてるだけでいい。素晴らしい。これ参加したいなと思ったらネットで、
はい。はい、
リンツイストって、何で調べたら出てくるんだろう。
ですね、チェンジ・ザ・ドリームってやると、
うん、
チェンジ・ザ・ドリームシンポジウムのホームページに飛んで、
うん、
そこのトップページに、
うん、
リンツイストのチェンジ・ザ・ドリームシンポジウムというところで飛べるまたリンクがあるので、
なるほど。
そこを見ていただくのが早いかな。
チェンジ・ザ・ドリーム、チェンジ・ザ・ドリームシンポジウムで、
はい、
検索すれば、たどり着けるということですね。
はい。
はい。
リンツイストって入れていただいても、何個か、Google 検索したら何個目かに、申し込みサイトが出てくるようになってますので。
5月18日のリンツイストのチェンジ・ザ・ドリーム・シンパジウム。
はい。
っていう感じで出てくるか。
はい。
はい。あと関連イベントとかで言うと、
お金の対話やるんじゃ
ない？そうですね。まさに今、二子さんも話してもらってますけども、二子さんと、はい、あともう一人の有理論の翻訳をされた、ゆさみかこさん。
うん。
彼女は私たちの仲間でもあるんですけども、うん、二人の対談イベントを、4月の24。4
月24。
はい。平日のこう夜なんですけども、
はい。木曜日ですね。
実施をしようと思ってますので、
はい。
それは、Facebook の、その、リンの、Facebook を今、ページ立ち上げてあるので、
ほうほうほうほう、
そこを見てもらうと、
うん、
ウェルになってますね。
なるほど、
うん。はい。
はい、ありがとうございます。僕もね、ゆさみかこさんと、お会いするのは多分この時が初めてになる予定なので、すごく楽しみにしているんですけれども、やっぱり気楽に参加できるイベントに確か、
そうですね。
やるんですよね。
はい、2時間くらいのイ
ベントです。いろいろ段取りしていただいてありがとうございます。うん、
もう一言だけいいですか？
ええ、どうぞ。
このチェンドリっておそらく元々の題名はアウェイクニングザ。
あ、今、 発着のスカイプが急に切れました。ちょっと待っててください。
うん、今何が言いたかったんだろう。
発着今切れたんですよ。
あ、切れちゃった。
うん、アウェイクニング、
うん、アウェイクニングザ。
ザまで行って。
アウェイクニングザ・ドリーマー、チェンジ・ザ・ドリームシンポジウムっていう、まあ、そういう言い方をしていて、
はい、
で、まあ、目覚めるっていうことなんですが、うん、あの、これって、私の解釈で言うと、なんか意識的になっていくということだと思ってるんですね。
なるほど。
何に意識的になるかというと、こう人類のこう今進化のこうタイミングのような気がしていて、
うんうん、
なんとなく進化するんじゃなくて、
うん、
意識してこういうふうに進化していこうっていう、
うん、
そういう、こう意識的な進化への目覚めの時のような気がしていて、
うんうん、
そこへの呼びかけ の、 あのプログラムなんだろうなって、そんなふうにも思ってるんですね。
あ、素晴らしい。そうですね。うん。そんな、ティンツイストさんのチェンジ・ザ・ドリーム・シンポジウム5月18日、
うん
うん、皆さんぜひ、あの、ご関心ある方ですね。まだ人数、多分、2、300人ってことだったらいい。
はい。
満席にはなってないですよね。
ただ、あの、うん、早割りというか、ありがとう割引っていうのが、
はい。
4月の18日。
4月18日。
はい。
あ、もうすぐ、あと1週間ぐらい。
はい。
はい。
お早めにお申し込みください。
早めにお申し込みください。あと、その他は、発着とかラブちゃんで告知することとかあったら、あの、告知宣伝とかってできるんですけど、いかがですか？もっと見ないかな。
大丈夫ですね。
うん。
かな。
うん。
じゃあ、僕、ちょっとだけ、
はい。
いいですかね。はい、4月の19日、20日の、週末、来週の週末ですね、に、三浦の森の中で、合宿で、希望の光、あなたの本当の願いを行動へ、熱望トゥギャザーっていう合宿を予定しました。これ4回今、あの、いろいろ森の中でワークショップしながらですね、自分の本当の願いとつながって、最後、今度、じゃあこれを行動にしていこうっていうところをやっていく。そんな、プログラムの予定です。あの、風使いの小屋で調べていただいて、僕につながってもらえれば、まあ、なんかから情報が入ると思います。それから、そのぐらいかな。あと5月からですね、今、あの、僕は、カウンセリングというか、コーチングというか、セラピストさんで、の腕を上げてもらってですね、あの人に任せておけば安心だと思われる。ような、そういう人をいっぱい増やそうということをですね、あの、今年からかなり真剣に取り組み始めてまして、その連続講座、あの人に任せておけば安心だと思われるセラピストになるという、これも風使いの声のウェブサイトの方で見られると思います。
双子さんみたいな人をたくさん作ろうってことですね。
そうですね。っていう僕が言うのもちょっとずずしいですけど。
任せて安心。
うん。
なかなかね、こう、この業界って、その辺が、いろいろ好みの差とかもありますけれども、
うんうん、
必ずしも、こう、安心して任せられる人って多くないし、ネットワークできてなかったりするんですけれども、でも、ある一定の基準って、例えば、ちゃんとその場で起こってることに自分で責任取れる人だったりとか、っていうこともあるし、まあ腕がこれだけの基準ということもあるし、あと、こういう仕事やってる人って、社会性弱かったりするんですけど、そういうところがちゃんとしてるとか、なんかそういうようなことをひっくるめてカバーできたらなと思っております。
ですね。
はい。そんなこんなでですね、あっという間に1時間経ってしまいましたけれども、実にいろんな話を聞けた1時間でした。ありがとうございました。
こちらこそ。
ありがとうございました。
また引き続きまだね、あの、しばらくいろいろなお仕事がありながら、18日、あの、5月を迎えると思うんですけれども、うん、ぜひですね、いいものになるよう僕も応援しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。あと、特になければ、このぐらいにしときましょうかね。
さっきあの、
はい。
天栄村の状態って言いますか、
は
い、
ああ、そうだそうだ、そうだ。
4月の26日ですね。
それも、
ですね。
チェンドリのサイトでわかるのか。
それ出してなかったかな。Facebook で、
イ
ベントが立っているので、
はい、
天に栄える村って入れてもらえると、多分出てくるかな。
多分出てくる。 天に栄える。
栄えるというのは栄光の A ですね。
うん、26日。
はい。
Facebook だと出てきますね。
あ、出てきます。
うん。上映会&対話の会ってやつですね。
そうですね。
はい。
そこはちょっと残り席が少なくなってきてますので。
はい。ご興味ある方は、お聞きください。はい。じゃあ、1時間どうもありがとうございました。
こちらこそ。
ありがとうございました。
はい。ではでは、視聴者の皆さんも、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうござい
ました。
はい。それでは、おやすみなさい。
おやすみなさい。
さーい。
ごきげんよう。